もしあなたが今、通勤電車の中とか、人が行き交う駅のホームでこれを聞いているならですね、ほんの数秒でいいので、手元の画面から顔を上げて周囲を見渡してみてほしいんですよ。
ちょっとだけ顔を上げてみてほしいですね。
どうでしょう？右を見ても左を見ても、まあほぼ全員が手のひらの小さな長方形を見つめて少しうつむいているんじゃないかなって思うんです。
そうですね。それが今の日常風景ですからね。
で、その中で、ただ一人、あなただけがスマホを持たずにまっすぐ前を向いているとするとしますよね。行き交う人の波とか、誰かの足音、あと空間の微妙な空気感なんかをただ観察しているという状況です。
はい。
するとですね、しばらくして奇妙なことに気づくはずなんですよ。顔を上げない周囲の人々から、あの人何もない空間を見てるけど何なの？とか、なんか不気味だなっていう無言のプレッシャーみたいなものを向けられ始めるんですよね。
居心地の悪さのようなものですね。
そうそう、これすごく不思議だと思いませんか？ただ現実の空間を見ているだけなのに、なぜか危ない人として扱われてしまうという。
いや、まさに現代の公共空間における最大のミステリーと言ってもいいかもしれません。生物学的に考えても、自分が今立っている場所の安全を確認するとか、周囲の環境を観察するっていうのは極めて正常な防衛本能なんですよ。
ですよね。当たり前の基本動作のはずですよね。
ええ。それにもかかわらず、現代の特定の空間においては、その正常が異常へと反転してしまっているんです。
なるほど。今回のディープダイブで解き明かしたいのは、まさにその反転のメカニズムなんですよ。
すごく興味深いテーマです。
今回の情報源としてピックアップしたのは、豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログに掲載されたすごく鋭い考察記事と、それに対するレンという人物の熱量あふれる感想文なんです。
はい、この2つのテキストですね。
これらがですね、なぜ現代ではスマホを見ずに前の向いている人間が異常者扱いされるのかという問いを通じて、私たちが無意識に陥っている社会構造のバグを見事についているんですよね。
ねえ、これらの情報源が優れているのは、単に若者のスマホ依存を嘆くといったよくある表面的なマナー論で終わっていないところなんですよ。
ああ、確かにただのお説教じゃないですよね。
はい。人間の根本的な社会性とは何かとか、私たちが公共空間で他者とどうつながっているのかっていう、非常に深い心理的、構造的な問題に踏み込んでいますから。
そうなんですよ。で、まずはですね、この前を見ている人が周囲に違和感を与えるっていう現象について考えてみたいんですけど、
ええ、行きましょう。
ちょっと立ち止まって考えてみると、歩道でも階段でもスーパーの通路なんかでも、スマホの画面に釘付けになって歩行スピードを落としたりとか、急に立ち止まったりしている人たちが普通の風景として溶け込んでいるじゃないですか。
そうですね。全く違和感を持たれませんね。
一方で、ただ他者との距離感とか、人の歩き方とか、危険の気配なんかを観察している人が不審がられると。これって人間が本来持っている群衆の中を歩くためのアルゴリズムみたいなものが完全に崩壊している状態なんじゃないかなって思うんですよ。
そのアルゴリズムの崩壊という視点は非常に重要ですね。本来人間が人混みをスムーズに歩けるのは、お互いの微細な視線とか、肩の動き、顔の向きなんかを無意識のうちに読み取っているからなんです。
あ、なるほど。非言語のシグナルってやつですね。
ええ、私は右に下がります、あなたは左ですねというシグナルを常に交換し合っているんです。でも、スマートフォンは人間の視覚と注意力を完全にその空間から奪い取ってしまいますからね。
完全に？
はい。シグナルを発信することも受信することもやめた人々が、ただ物理的な肉体だけを公共空間に置いている、そういう状態なんです。
いや、ちょっと待ってください。そこでなんか引っかかっていることがあるんですけど、
何でしょうか？
もし全員がスマホを見ていて、私は誰にもシグナルを送りませんよっていう状態になっているのだとしたら、前を向いて歩いている人はただのニュートラルな存在になるはずじゃないですか。
ええ、論理的にはそうですね。
それなのに、なぜスマホを見ている人たちはその前を向いている人に対して怖いとか不気味だっていう脅威を感じてしまうんでしょうか。
ああ、それこそがですね、この情報源の記事が指摘している最も恐ろしい盗作なんですよ。記事の中にこの状況を完璧に言い表した秀逸な表現があるんです。
どんな表現ですか？
全員が麻酔を打っている部屋で一人だけ素面の人間がいる。その時、異常に見えるのは素面の人間であるという表現です。
うわー、それは、すごく強烈な比喩ですね。
ええ。 全員が麻酔で眠っているのに、一人だけパッチリ目を覚まして部屋中を見回している状態を想像してみてください。
ああ、確かに。眠っている側から薄目を開けてそれを見たら、なんか得体の知れない恐怖を感じるかもしれないですね。
そういうことです。人間にとって視線というのは、本能的に意図とか評価を感じ取るベクトルなんですよね。
ベクトル、なるほど。
全員がスマホという麻酔を打って、視線のベクトルを消去している空間では、ただ一つ存在する前を向いている人の視線が過剰なプレッシャーとして空間に響き渡ってしまうんです。
つまり見られているってことに対するプレッシャーですか？
ええ。現代人は画面越しではない現実の他者に観察されることとか、直接認識されることへの耐性を著しく低下させていますから。だから悪意がなくても、ただ見ているだけの素面の人間を異物として排除しようとする心理が働くわけです。
なるほどな。これって例えるなら、全員が目隠しをして歩くのが暗黙のルールになっている巨大な交差点みたいなものですよね。
ええ、面白い例えですね。
目隠しをして歩くのがマナーで、みんな手探りでぶつかりながら歩いていると。そこに一人だけスッと目隠しを外して、あ、青信号だねとか、車が来てるよって現実を見ている人が現れる。
はい、すると目隠しをしている側の人たちが、あいつ目隠しを外して現実を見てるぞ、ルール違反の危険人物だってパニックになって通報しているような、ものすごく奇妙な状況なんですよ。
まさにその通りです。そしてここからですね、レンという人物の感想文が指摘するさらに深い問題へとつながっていくんですよ。
と言いますと、観察者が怖がられる理由は分かりましたよね。では逆に、なぜスマホに没頭して周囲を無視している人はその交差点において他者に安心感を与えて普通の人として受け入れられているのかっていう点です。
ああ、そうそう、そこなんですよ。これちょっとあえて反論みたいな視点を投げかけてみたいんですけど。
ええ、どうぞ。
電車の中で何かに没頭して周りを見ないっていう行為自体は、別にスマホ時代に始まったことじゃないですよね。
はい、おっしゃる通りです。
例えば90年代とか昭和や平成の初期なんかは、通勤電車の中は新聞を広げて顔を覆っているおじさんたちであふれかえっていたわけじゃないですか。
ええ、よくある光景でしたね。
あれも現実からの逃避かったと思うんですけど、なぜスマホの没頭はそれ以上に社会を歪めていると言えるんですか？
素晴らしい指摘ですね。確かに新聞や本も一種のバリアとして機能していましたが、決定的な違いが2つあるんですよ。
2つですか？
1つは感覚の遮断レベルです。新聞を読んでいても、ページをめくるタイミングで周囲を見たり、駅の気配を感じたりする余白があったんですよね。
ああ、なるほど。
でもスマホは視覚だけでなく聴覚、さらには脳の認知リソースのほぼ 100% を仮想空間へとハイジャックしてしまいます。
なるほど、没入度の次元が全く違うってことですね。
ええ、そしてもう一つが、レンの感想文が鋭く指摘している無害アピールという心理的メカニズムなんです。
無害アピールですか？
はい、進化生物学の研究なんかでも言われますが、動物にとって相手から目をそらして首筋を見せるような無防備な姿勢は、私はあなたに敵意がありません、服従しますという争いを避けるためのシグナルなんですよね。
あー、なるほど。
スマホを見つめて背中を丸め、周囲の現実に一切関与しない姿勢は、現代社会における極端な服従のポーズなんです。つまり、私はあなたを見ていません、だから危害を加えませんという強烈な無害アピールとして機能しているんですよ。
なるほど。情報源の言葉で言う、社会的に丸い状態を作っているわけですね。誰にも干渉しません、私は完全に無害な存在ですというシグナルを出していると。
ええ、だから周囲の人々も、この人は現実にアクセスしていないから、自分を観察したり評価したりしない安全な背景の一部だと無意識に認識して安心するわけです。
いやー、でもちょっと待ってくださいよ。そこが一番のパラドックスじゃないですか。
と言いますと？
彼らは、自分は他人に干渉しない丸くて無害な人間ですって顔をして画面の中に引きこもっているわけですよね。
はい、そうです。
でも現実の物理空間ではどうでしょう。階段の一番上で突然立ち止まったりとか、改札の前で人の流れを完全にブロックしたり、すれ違いざまに肩をぶつけてきたりするじゃないですか。
え、日常茶飯事ですね。
つまり、他者に干渉しないアピールを極めた結果、物理的には一番他人に目をかけて、一番激しく他人の人生に干渉してしまっている。この自己矛盾に本人が気づいていないのが、この現象の最大のブラックジョークだと思うんですけど。
おっしゃる通りです。完全に自己矛盾に陥っていますね。そしてですね、レンの感想文が、この現象を単なるマナーの悪さではなく、 社会性の劣化と厳しく批判しているのは、まさにその点においてなんですよ。
社会性の劣化ですか？
はい。本来、公共空間において求められる社会性とは、手元の画面の中で誰かにいいねを押す努力ではなく、場を見る能力のことなんです。
場を見る能力。つまり現実の空間の構造を把握する力ってことですか？
その通りです。人との適切な距離感を測り、周囲の歩く速度に自分のペースを合わせる。空間の詰まり具合を察知して、どこから危険がやってくるか気配を読む。
なるほど。
自分が今、その物理的な空間にどういう影響を与えているかを認識し調整する力こそが、生身の人間が他者と共存するための真の社会性なんですよ。
そうですよね。
しかし、他者に関与しない姿勢を安心安全なマナーだと社会全体が誤認してしまった結果、この最も重要な現実を見る力が急速に失われつつあるんです。
いやー、完全に逆転しちゃっているんですね。他人にぶつからないように前を見ることが社会性だったのに、今は他人を見ないように下を向くことが社会性だと勘違いされていると。
ええ、本当にそうですね。
でもこの深掘りをしていて一番怖く感じるのはですね、これが単なる歩行中の危険性っていう物理的な問題にとどまらないってことなんですよ。
ええ、もっと深い問題があります。
私たちが何か人間としての大切な能力を無意識に手放してしまっているような感覚があるんですよね。
情報源の記事の結論部分に向かっていくと、その真の病理が浮かび上がってきますよ。現代の本当の恐ろしさは、前を見ないことによる物理的な事故ではないんです。
では何なんでしょうか？
みんなと同じように現実から逃避する姿勢を取らない人間に対して、社会が同調圧力をかけて排除しようとしているという事実なんですよ。
なるほど、同調圧力ですか？
ええ。全員が現実から少し離れ、関心を切り、どこか別の場所にいるような顔をしている。その麻酔の効いた空間の中で、ただ一人現実の解像度を上げて生きている人間が、まるでバグかウイルスのように異物として処理されてしまうんです。
便利さが極まって、ありとあらゆるコンテンツが手元にある結果、私たちはあまりにも簡単に現実から降りることができるようになってしまったんですね。
ええ、いつでも逃げられますからね。
これ、正直に告白すると、私自身にもすごく思い当たる節があるんですよ。
そうですか。
例えば、友達と待ち合わせをしている時とか、電車の中でちょっと手持ち無沙汰になった時ですね。別に連絡を返す必要もないし、見たいニュースもないのに、ただ手持ち無沙汰にしている自分を誰かに見られるのが気まずいからとか。
ええ、わかります。
社会に適応して忙しそうにしているふりをするためだけに、無意味に画面をスクロールしたことが何度もあるんですよ。これって要するに現実空間のノイズに耐えられなくなっているんですよね。
その自己観察は非常に的確だと思いますよ。待ち時間の気まずさとか沈黙、見知らぬ人の表情、その場の微妙な空気、そういったコントロール不可能な現実のノイズから逃げるために、私たちはすぐに最適化された画面の中のシェルターに避難するようになりましたよね。
そうですね。シェルターっていう言葉がぴったりです。
そうやって日常的に見ないことに慣れきってしまった人間が、今度はシェルターの外で現実を見つめ続けている人間に対して、恐怖や敬遠感を抱き始めているんです。
なるほど。現実のノイズに対して耐性が落ちた結果、現実を見ている人間に対しての耐性まで失ってしまったと。
ええ。記事はですね、現実を観察する能力を人間力の基礎だと断言しているんです。
人間力の基礎ですか？
はい。他者を傷つけないために人を見る。被験を避けるために場を見る。そして空気に流されず自分の頭で考えるために社会の構造を見る。これらは人間が他者とつながり、世界を認識するための最も根源的な土台なんですよ。
ええ。
しかし、この見るという基本動作が、今や不審者の異常行動にしか見えなくなっている。本当に危ないのは、前を見ている異物としての人間ではありません。情報源が最終的に鳴らしている最大の警鐘は、全員が下を向いて現実から目を背けていることに、もはや誰も違和感を持たなくなった空間そのものが最も末期的な状態であるということなんです。
いや、みんなが狂っている世界では正気が狂気に見えるってやつですね。
本当にその通りですね。
さて、今回の情報源から私たちが読み解いてきたこの奇妙な社会の盗作について、そろそろ全体像をまとめていこうと思うんですけど。
はい、まとめましょう。
ここで勘違いしちゃいけないのは、この記事も蓮の感想文もスマホというテクノロジーは悪いだから今すぐ海に投げ捨てろみたいな極端な機械破壊運動を提唱しているわけじゃないってことですよね。
もちろんです。 スマートフォンは極めて有用なツールですからね。
はい。
問題の核心は、画面の中に逃げ込んで他者への関心を切ることを無害で正しい社会性だと勘違いしてはいけないということなんです。そして何より、どれだけテクノロジーが発達しようとも、私たちが肉体を持って生きている以上、現実の空間を見る力だけは絶対に手放してはいけないという強いメッセージなんですよ。
そうですよね。公共空間っていうのは画面の外に広がっているこの現実そのもののことですからね。私たちはデータセンターの中で生きているわけじゃなくて、血の通った人間同士がすれ違う物理的な現実の中で生きているわけですから。
はい、その通りです。全員が下を向いて自分だけの最適化されたシェルターに引きこもるのが普通になってしまった時代だからこそ、逆に自分の目と耳で場を読み、他者との距離を測り、自分の立ち位置を微調整できる前を向いている人間の価値はかつてないほどに跳ね上がっているとも言えるんじゃないでしょうか。
そうですね。現実から切断された状態を標準とみなす社会構造の中で、それでも現実に接続し続けることは、それ自体が一種の静かな抵抗であり、人間としての尊厳を保つための非常に重要なスタンスになりますから。
ですよね。だからこそ、もしあなたが明日、公共の場でただ前を向いて立っていて、周囲のスマホを見ている人たちから、なんかあの人ジロジロ見てきて怖いなとか、異物が紛れ込んでいるというようなプレッシャーを感じたとしてもですね、どうか居心地の悪さに負けてスマホを取り出さないでほしいんですよ。それはあなたが間違っているからじゃないんです。あなたが人間としての基本的なセンサーを稼働させて、人間力の基礎をしっかりと保ち続けている何よりの証拠なんですから。
麻酔の効いた部屋でただ一人素面でいることが孤独かもしれませんが、それは見方を変えれば最も確かな現実を生きているということでもありますからね。
本当にそうですね。では、今回の考察を終えるにあたって、最後にあなたに一つ小さな思考の実験というか宿題を手渡したいと思います。
はい。
明日家を出て駅のホームや電車の中、あるいはいつもの交差点に立った時、ほんの数分間だけでいいので、スマホをポケットやカバンの奥底にしまい込んでみてほしいんです。
一度しまってみてください。
そしてただまっすぐ前を向いて行き交う人々の歩き方とか、その空間の空気感をじっくりと観察してみてほしいんですよ。
はい。
全員が下を向き、誰とも視線を合わせない、まるでゴーストタウンのようなその空間で、ただ現実を見ているだけの自分がどれほどの孤立感やプレッシャーを感じるか。
きっと何かが感じるはずです。
その強烈な居心地の悪さをまずは全身で味わってみてください。でもですね、その居心地の悪さを乗り越えて現実のノイズを受け入れた先に見えてくる景色こそが、私たちが取り戻すべき本当の現実なのかもしれません。
そうかもしれませんね。
さて、あなたには明日その空間でただ低いの異物になる勇気がありますか？